おはこんばんちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年7月3日のマス GR カテゴリーから厳選した14本の論文をお届けします。1本目はグレゴリー・R・コナーさん、サミュエル・M・コーソンさん、カーティス・ケントさんによるホーモモフィズムズ・フロム・トポロジカル・グラップス・トゥ・インバース・リミッツ、位相群から逆極限への順動傾斜像です。この論文ではある種の位相群から融解ねじれ群の逆極限への斜像にどのような制約があるのかを明らかにする一般的な定理を証明しています。この結果を使うことで自動連続性や超積に関する興味深い結論を導き出しています。例えばポーランド群から加算でねじれのない剰余有限群への順動傾斜像は必ず改革を持つことが示されました。さらにグリゴチュク群が群の非主張積の順動傾像になるかどうかは加速奇数の存在と同値であるという驚くべき結果も得られています。純粋な位相群の議論から集合論的な奇数の問題まで一気に話が飛躍する展開には目を見張るものがありますね。2本目はシルビオ・ドルフィさん、ファムフー・ティップさん、ユーゼンさんによるDegrees of P Rational Characters and Normality of Shirow P Subgraphs P 有理指標の次数と Shirow P 部分群の正規性です。この論文では有限群の規約指標の次数と Shirow P 部分群が正規部分群であるかという性質を関連付けるイトミクラーの定理をさらに洗練させています。具体的にはシロー P 部分群の単位指標から誘導された指標に含まれる成分だけに注目してその次数が P で割り切れないかどうかを調べることで部分群の正規性を判定できることを示しました。特に P 有利な指標や共数が2の場合の強み指標という特定の性質を持つ指標だけに条件を絞り込んでいる点が非常に巧妙です。証明にはドリーニュル・スティグ理論やリー型の群の指標解析といった高度な手法が使われており、ほとんど単純群への帰着という戦略が取られています。また、以前から予想されていたより強い条件については、PSL2-7 などの具体例を挙げて、実は成り立たないことを証明しています。単に定理を導くだけでなく、どこまで条件を緩められるかの限界を明確に切り分けているところに研究者の誠実なこだわりが感じられますね。3本目はケイトリン・ラゴスタさんによるグロースレイツ・ステーブル・サブグラップス・アンドレギュラー・ランゲージズ・増大率・安定部分群および生息言語です。この論文では有限性成群の中にある安定部分群という特別な構造について言語理論的な視点からその性質や増大率を詳しく調べています。まず注目したいのが安定部分群であることとその即知線言語が生息であることの関係です。著者は全ての要素がモースであるという条件が加わればこの2つが同値であることを証明しました。さらに安定部分群の増大関数が有理関数になることも示しています。オートマトンの隣接行列からペロンフロベニウス固有値を導き出すという手法を使っていて非常に緻密な構成ですね。またある種の自由積の条件を満たす無限位数要素が存在する場合部分群の増大率は元の群よりも厳密に小さくなるという増大率のギャップについても結論を出しています。これがマッピングクラス群の凸コンパクト部分群やトレッリ群などの具体例に適用されている点は理論が実際の対象に結びついていて面白いところです。さらに決定不能なメンバーシップ問題を抱える安定部分群の例を提示し以前からあった未解決問題に答えを出しています。理論的な美しさだけでなく計算不可能性という壁に正面から向き合った非常に挑戦的な内容でした。4本目はベーラ・ボッサートさんとミシェル・ブシャーさんによるエクスポネンシャル・グロース・レイツ・オブ・イーブン・コック・シター・グラップス・タマコクセター群の指数的増大率です。この論文では タマコクセター群という図形のラベルがすべて偶数か無限大である特別な群について、その指数的増大率を調べています。同じ群を生成するさまざまなコクセター系がある中で、どの系が最も増大率を小さくできるのかという問題に取り組んでいます。結論から言うと、唯一のタマコクセター系こそが増大率を最小にするということが証明されました。その証明の手法がとても巧妙で、ダイアグラムツイスティングという操作と疑似天地に沿った爆発という2つの操作を組み合わせています。特に疑似天地を使った操作が増大率を増やさないことを示した点が技術的なハイライトですね。ここでシュタインベルグの公式を用いて、ポアンカレ級数の収束半径を比較するというアプローチをとっています。具体例として、ある種の双極三角形群では増大率が厳密に減少することも示されており、単なる理論的な証明に止まらず、実際に数値が小さくなる様子が具体的に示されている点に説得力を感じます。5本目はトーマス・ブロイヤーさん、ラース・ロー・ヘテリさん、ブルクハルト・キュルシュマーさん、マグドルナ・セイケさんによるオン・ザ・トータル・キャラクター・オブ・アフィニテ・グループ有限群の全指標についてです。この論文では、有限群のすべての規約複素指標を足し合わせた全指標と、その次数を合計した全次数という概念に注目しています。特に群のすべての規約指標を自分の中に含んでいるリッチな部分群という面白い存在を詳しく調べていますね。まず、リッチな部分群の指数が小さい場合に、その群がどのような構造を持つかを明らかにしました。驚くべきことに、どんな有限群であっても、さらに大きな有限群の中のリッチな部分群として埋め込めることが示されています。また、素数べきの異数を持つ群について、全次数の下限を導き出し、2008年の予想を証明しました。さらに、ホールによる類数公式に似た全次数を求めるための便利な公式も提示しています。最後には、全次数が100以下の有限群をすべて分類するアルゴリズムを構築し、同型を除いて14,211個の群が存在することを突き止めました。理論的な証明だけでなく、実際に計算して数え上げるという非常に情熱的なアプローチがなされています。6本目は、タル・ワイス・ブラッドさんによる From Finite KB Graphs to Growth of Infinite Graphs 有限 KB グラフから無限群の増大へです。最近、グラフニューラルネットワークが有限群の KB グラフからその代数的な性質を学習できることが分かってきました。そこで、この研究では、こうしたモデルが有限に生成された無限群まで一般化できるのかを検証しています。グロモフの定理に着想を得て、モデルを有限の完全な KB グラフや切り出しグラフだけで学習させ、再学習なしに見たことのない無限群の切り出しグラフで評価するという手法をとっています。具体的には、さまざまなランクの自由アーベル群や離散ハイゼンベルク群、無限二面体群、自由群、さらには無限アーベル群や有限群との直積などがテストされました。その結果、これらの属にわたって強い一般化能力が示されました。有限のグラフの中に、無限群の性質を読み解くための十分な局所幾何学的情報が刻み込まれているというのは、直感的にも非常にワクワクしますし、機械学習が数学的な構造を捉える力の鋭さに驚かされます。7本目は、レミクロンさん、ミハイル・ルバリスさん、ダニエル・ティー・ワイズさん、ガルエフダさんによるオン・ザ・グロース・スペクトラム・オブ・ハイパーボリック・グラップス双極群の増殖スペクトルについてです。この論文では、双極空間に作用する群の部分群が持つ指数的な増殖率の集合、つまり増殖スペクトルについて詳しく調べています。ある種の群では、部分群の増殖率が特定の範囲に現れない、いわゆるギャップが存在することが知られていますが、自由群や平曲面群では挙動が異なることを明らかにしました。具体的には、 これらの群が適切な側置双極距離空間に凸凹コンパクトに作用する場合、増殖スペクトルは0から親群の増殖率までを完全に埋める区間になることを証明しています。自由部分群の増殖率がこの区間で中密であるという結果には2つのアプローチが使われていて、ここが非常に巧みなところです。一つはグラフの非後戻り行列の固有値を用いる確率論的な手法で、もう一つは大きなガースを持つ生息グラフから出発して辺を細分していく純粋に幾何学的な手法です。さらに一般的な双極群においても増殖スペクトルが大きな区間を含むことを示しました。プロパティティティを持つ群に見られるような増殖の隙間とは対照的に、多くの重要な双極群においてスペクトルが連続的で中密であるという結論を導き出しています。8本目はマス GT からのクロス投稿で、トーマス・コベルダさんによるライトアングルドアーティングラップスオブラージガース&フィニテボリュームハイパーボリック3マニホールドグラップス、大きなガースを持つ直角アルチン群と有限体済み双極三次元多様体群です。この論文では有限体積の双極三次元多様体群が直角アルチン群という特殊な群の部分群になり得るかという問題に挑んでいます。実はこうした多様体群が何らかの直角アルチン群に埋め込めることはすでに分かっていたのですが、著者はあえてどのような条件があれば埋め込みが不可能になるのかを探りました。特にアラン・リードさんが投げかけたサイクルグラフから定義される直角アルチン群にこれらの多様体群が含まれるかという問いに答えを出しています。結論から言うと、直角アルチン群の元となるグラフのガースが5以上であれば、いかなる有限体済み双極三次元多様体群も部分群として持てないことを証明しました。これにより、サイクルグラフに基づく群には絶対にこれらの多様体群は入らないことが分かったわけです。証明の流れが非常に鮮やかで、仮想ファイブレーション予想の解決策や、ベレグラデクさんの分解定理、さらにはバスセールの理論を巧みに組み合わせています。もし埋め込みが可能だと仮定すると、ある種の帰依の作用から矛盾が導かれるという構成です。グラフの構造という視覚的な条件から、三次元多様体という幾何学的な対象の存在を制限できる点に強い説得力を感じますね。9本目は、mas.co からのクロス投稿で、ヘンリー・シンさんによる A グローバルガース・オブストラクション・フォー・ GARG ・ミニ・イバ・タイコ・プロダクト・ストラクチャーズ・ラグミネイエフの太鼓石構造に対する帯域的な囲い臭の障害です。この論文は、数論におけるカプランスキーの零因子予想という非常に難解な問題に挑んだものです。特に、小数2の体における判例を探るための太鼓石構造という特殊な幾何学的アプローチが実は根本的に不可能であることを証明しました。研究チームはこの構造の中間リンクを幾何学的なモノ体として扱い、向き付け可能で折りたたみがないという条件を課して分析しました。すると中間リンクの囲い臭が大きくなると、ボード上の色の配置に厳しい制約が生まれることが分かりました。ここでムーア境界などのグラフ理論の手法を駆使して、中間リンクと水平グラフの囲い臭の間に相入れないジレンマがあることを導き出しています。結局判例が見つからなかったのは探索範囲が狭かったからではなく、構造的に絶対に無理だったということになります。数学的な壁にぶつかったことを証明して、一つの道を完全に閉じたという非常に潔い結論に驚かされます。10本目は、MassGP からのクロス投稿で、タタガタバサクさんによる、ファンダメンタルラックスオブブレードスペースオブコンプレックスリフレクショングラップス、複素反射群の網目空間の基本ラックです。この論文では、複素アフィン空間や複素双極空間に作用する複素反射群のオービフォールド基本群に関連した拡張ラックという構造を構築しています。著者の狙いは、フレーム付きリンクの補空間における基本ラックのような道具をこれらの空間に対しても定義することでした。 これは士官群と網目群の関係のように、反射群とオービフォールド基本群を結びつけたいという意図があるようです。特にモンスター単純群とある13次元の複素吸小空間のオービフォールド基本群を結びつけるというモンスター提案予想という非常に壮大なアイデアが背景にあります。このスケールの大きさに研究者の情熱を感じますね。具体的には表面を回る半円弧のような経路を用いてオービフォールド基本群の要素を定義し、それがパスのホモトピー類の集合に作用することを証明しています。これによりオービフォールド基本群、パスの集合、そして作用からなる拡張クアンドルが構成されました。この理論は長期化関数のモノドロミーに関連するドリーニュモストー公式や複素遮影空間における滑らかな三次局面のモジュライ空間の基本群を記述することにも応用できるとのことです。11本目はマス GP からのクロス投稿で、アンドレイ・ブラディミロフさんによるトルション・イン・ザ・ホモロジー・オブ・ザ・トーレリ・グループ&ザ・バーマン・クラックス・ジョンソン・ホーモモフィズム、トレッリ群のホモロジーにおけるねじれとバーマン・クラックス・ジョンソン順同型です。この研究ではトレッリ群からブール多項式のベクトル空間への順同型写像について深く掘り下げています。もともとジョンソンさんが一次ホモロジーにおいて分離単純平曲線に沿ったデーンねじれで作られる部分群に制限すると、この順同型が単斜になることを示していました。今回の論文ではこの驚くべき結果をより高次のホモロジー群へと拡張しています。具体的には互いに素な分離単純平曲線の集まりから作られる、いわゆるアーベルサイクルというホモロジー類に注目しました。その結果、K が G-2 以下であるとき、この部分群に制限した押し出し順同型が単斜になることを証明しています。定時だけでなく、高次までこの構造が維持されていることが分かったのは、非常にエキサイティングな展開だと思います。12本目は、マス MG からのクロス投稿で、レーモンド・アクパニャさん、アリス・シー・ニーメイヤーさん、ルーカス・シュネルさんによるアン・アルゴリスミック・アプローチ・フォー・コンピューティング・ファンダメンタル・ドメインズ・オブ・クリスタログラフィック・グラップス、結晶学的群の基本領域を計算するためのアルゴリズム的アプローチです。この研究ではユークリッド群の離散部分群である結晶学的群の基本領域を求めるための新しい計算手法が提案されています。結晶学的群は無限群なので、どの群要素までを計算に含めれば十分なのかを判断するのがとても難しいという課題がありました。これまでは経験的な推測に頼ることが多かったのですが、著者たちは群要素の誤調に厳密な上限を設けることでこの問題を解決しました。具体的にはある中心点から最も近い領域を定義するディリクレ細胞、いわゆるボロノイ領域を計算します。中心点を一般の位置に選べばこの細胞が基本領域になることを証明し、さらに必要な半空間を決定するための誤調の境界を導き出しました。この理論をもとに体積が一致するまで半径を広げていくアルゴリズムを構築し、計算台数システムであるギャップで実装しています。面白いのがこの数学的な結果をトポロジカルインターロッキングという構造に応用している点です。基本領域をあえて一つに歪ませることで互いに組み合わさって固定される空間重点ブロックを作成しています。3次元プリンターで作られた三脚構造やスタンフォードバニーを幾何学的に近似したモデルなど、理論が形となって現れる様子にはワクワクしますね。13本目はマス RT からのクロス投稿で、ロレンツォ・バンジさんによるパートバウンズ・フォー・ザ・シロウ・パーミュテーション・キャラクターズ・オブ・エスの N 対象群のシロウ置換指標におけるパーツの境界です。この研究では対象群における素数2のシロウ置換指標というかなりニッチで手ごわいテーマに挑戦しています。奇数の素数の場合はすでに詳しく解明されていたのですが、2の場合というのはこれまでほとんど手つかずの状態だったそうです。著者は この指標に含まれる規約成分となる分割において、フック形状ではない分割が最大でいくつのパーツを持てるのかを突き止めようとしています。アプローチが非常に緻密で、数 N の二進展開を利用して白を二部分群の構造を分析したり、リトルウッド・リチャードソン規則を使って誘導的なアルゴリズムを構築したりしています。さらに計算機代数システムのギャップを用いて、小さな数 N の場合を丁寧に検証している点に地道な努力が感じられますね。最終的に N が8以上の時、ある条件を満たす M 個以下のパーツを持つ非フック分割は全てこの指標の成分になるという定理を導き出しました。2のべき乗の場合の特性を詳細に分析し、それを全ての正の整数へと一般化した流れは非常に説得力があります。最後はマス OA からのクロス投稿で、シュオシン・ジョーさんによるオンインバリアントサボールゲブラスオブノンコムタチベポアソンバウンダリーズフォーハイヤーランクラティス高ランク講師の非可間ポアソン協会の普遍部分代数についてです。この論文では非可間ポアソン協会におけるフォン・ノイマン部分代数の構造について非常に興味深い結論を導き出しています。具体的にはある種の普遍な部分代数が放物型部分群と正規部分群を用いた交差積という形に完全に分類できることを証明しました。これは以前から提案されていたアムルタムさんとハートマンさんの予想を肯定的に解決したことになります。アプローチがとても巧みなのが印象的で、条件付き期待値との関係から問題を2つのケースに分けて攻略しています。特にポアソン協会のダブルエルゴード性という強力な概念を導入することで議論を非常にスマートに整理していますね。単に結果を出すだけでなく、過去の複雑な証明をより洗練された形に書き換えている点に著者の強いこだわりが感じられます。高ランク講師という複雑な対象を扱いながら最終的にすっきりとした分類学的な結果にまとめ上げた非常に見事な研究です。さてさて、今回は群論から指標理論、増大率や双極群、そして順動形写像まで幾何学的群論の奥深い世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。数学の持つダイナミックな構造に触れることができ非常に刺激的な時間となりました。それではまた次回もお耳にかかりましょう。